東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ UP の Women's Radio。いつだって楽しくがモットーの DJ ウーピーが笑顔になれる時間をあなたへお届けする番組です。
新年
明けましておめでとうございます。2020年になりました。皆さんどんな年末年始を過ごされましたか？2020年の意気込みも込めましてのっけ噛みました、すいません。はい、新年の明けましておめでとうございますはロングロングロングバージョンでお届けいたしましたね。皆様2020年もいい年でありますように。うんと今念を込めておきましたので、きっと新年早々にこのラジオを聞いた方はラッキーなことが起こるでしょう。いいこと起こりますように。さて、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれます。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くというボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエスト、そして今日のラジオの冒頭のねオープニングを聞いてラッキーなことが起こったよという人、ぜひ報告待ってます。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第95回目放送、100回目まであと5回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。明るい未来計画。このコーナーでは日々変わっていく日本のニュースを切り取り、未来に向かってどのようにしたらいいかをウーピー視点で考えていくコーナーです。今回のテーマはちょっとねざっくりいきます。ファッションの今後についてでございます。皆さん、ウーピーが痩せたい言って、昨年ね2019年体重が人生マックスの体重になっていると、こうどうも小太りというかね、ブーヤンウーピーみたいなイメージあるんですけど、なんとファッション業界で働いてるんです。一応これでもね、忘れじゃないですか、忘れてますか。うんうんって局長が言ってるということで、2020年というか今後、環境問題も含めた上で、じゃあどんな感じでアパレルがなっていくのかっていうのをね、ざっくりと考えていきたいと思います。衣食住の中で一番変動的なのがね、このなんですね。食べるもの住むところっていうのはどうしてもどんな時であれなんですけども、ファッションというのはもう景気が悪ければ悪くてそのまま冷え込んで、一番先に費用が削られる、予算が削られるところではあるので、今後どういう風になっていくのか、ね、気になるところかなと。皆さん思ってなくても私思ってるんで、とりあえず2020年一発目これを話してみたいなと思っております。さてアパレル業界でもいろいろな波が来ております。特に近年叫ばれているものは、これね、オリンピック関連の話題でもよく出てくるフレーズかもしれません。サスティナブル、そしてエシカルというもののファッションについてなんですけれどもね。さあ、まずサスティナビリティって何っていうと、持続可能性というものです。持続可能性って言われるとなんちゃらっていう感じなんですが、例えば一回で捨てないとかっていうものに近いよって思っていただければいいです。はい。で、エシカルというのが道徳的なという意味なので、だから持続可能な洋服、エシカル的な洋服みたいな感じで考えていただければいいと思います。で、ファーフリー。 エコファーとかがトレンドになっていたりもするんですが、リアルファーだから動物さんからの毛皮とかっていうのをやめていこうよっていう制限だったり、デトックス宣言、いらないもの、不必要なものはなるべく省いていこうよって言ったところがね、いろいろ賛同していく各国の政府や企業やブランドというものが増えてきているのが今のファッション業界になっています。で、なんでかっていうと、これね、大きな事件がファッション業界ではあったんです。これ忘れてはならないものなんですけれども、その事件というのがですね、あったんです。で、これがですね、ラナプラザ崩落事件というふうになっています。これ何かというと、サスティナブルファッションのムーブメントを起こすきっかけとなったのが、ちょっと昔です。2013年の4月にバングラディッシュで死者なんと1134人、負傷者2500人以上出す最悪の惨事というものが起きました。で、この原因というのは震災や津波などの自然災害ではなく、ファッション産業が引き起こした完全な労働災害と言われているものになっているんです。この事件が起きた前日、とあるビルの壁や柱にひびが入っているのを発見したそのラナプラザの従業員がその事実をマネージャーに報告しました。地元警察は検査のため退去命令をマネージャーに出していましたが、ビルのオーナーであるラナ氏は問題ないって主張して、工場のマネージャーらはその意見に従い、従業員を仕事に戻らなければ解雇の可能性もあると話していたそうです。そしてその8階建て5つの縫製工場が入居しているビルでは、まあ、いろいろね、知ってる人が知っているベネトンとかウォルマートとかね、そうそうたる欧米ビッグブランドの服飾品が下請けを受けていたのが入ってたんですよ。で、解雇を恐れた従業員がいつも通りに出勤した翌日、ビルが停電、違法に増築したビルの上層部に設置された発電機が停電のため稼働しちゃったんです。そうするとその発電機の動きとミシンの機械の振動が共鳴して建物を揺らして、もともとひびが入ってて検査しなきゃって言ってたところ、ビルの崩壊を起こしてしまったということになります。もうファストファッションっていうのがこう絶対悪のように、まあ、映りますけれども、まあ、この一方だけでは考えてはいけないですよってとこではあるんです。会社の受け方とかその国の、まあ、経済状況とかいろいろありますけれどもね、というところがきっかけになってサスティナブル、そしてエシカルというものが出てきたよっていうことになります。まあ、こまごま話をすると、もうね、コーナーね全然終わんないので、もうすごい割愛しますよ。だからあんまり詰め込みすぎ、やりすぎとかっていうのはちょっと排除していこうよ、もう少しクリーンにアパレル業界っていうのをやっていきましょうよっていう風に活動しているところが多いので、簡単にどういう取り組みをしているのかっていうのを分かりやすいブランドを 1,2 個挙げてみますね。まずサスティナブルといえばステラ・マッカートニーというブランドです。で、レディースウェアの 50% がリサイクル素材を使用しているのがポイントです。で、洋服だけじゃなくバッグ、財布、香水なども販売していますが、そのどれにもレザーを使っていないんです。毛皮とかね。ハイブランドにおいて高級感出すにはすごい重要なんですが、いち早くステラ・マッカートニーには使いませんというふうになっているんです。で、じゃあバッグとかそういうのってどうしてんのって言ったら、人工素材で裏地にはペットボトルをリサイクルした素材を使用していますよっていう感じですね。で、コレクションでもコレクション用の広告写真をゴミの埋め立て地で撮影したビジュアルっていうのも大きな衝撃をもたらしました。んでもってグッチもね、参戦、積極的にサスティナブル活動しています。冬のラグジュアリーファッションの定番リアルファーを2017年に廃止しています。というところからエコファーなんかもトレンドに入ってきたりしているんですよ。まあそんな感じでいろんな企業も取り組んでおります。アパレル業界として働いているのは、最近の展示会では素材でペットボトルの繊維を糸に加工して生地を織りましたっていう記事があったりとか、さまざま廃材をもう一回リサイクルというかリユースして糸に戻して素材に戻しているっていうものもあったりするので、まあ、実際に企画する側の立場で言ったら、なるべくそういうものを使っていきたいなとは思うんですが、いかんせんまだ生地が高い、生地が高いと商品が高くなる、商品が高くなると買いにくくなるっていうところのせめぎ合いもあったりしますし、環境問題を懸念して中国だったりとか各国でね、染めとかをなるべく少なくする、は汚水をね流すのをやめようって話になってるんですが、そこで今問題が起きてるのは、十分に洗わずに生地になっていて後で色落ちするっていう問題も出てきたりしてしまっているので、 まあ、そ の, せあの環境問題やサスティナビリティ、エシカルとどういうふうにうまく価格帯だったりだとか商品の価値観とかを出していくっていうところが問題になってくるのかなと思っているのが、まあ、つい最近でございます。まあ、皆様も洋服、あの1回前の配信では断捨離というか物を捨てて、あの大掃除をしていきましょうって話もしていますが、その大掃除のものを捨てるのを少なくするためには厳選されたもの、長く使えるものをしっかり使うっていう観点を、あの今後持っていかなければならないのかなっていうところをまず頭に入れながら、あの生活していくっていうことが重要かなと思っています。日本人はどうしてもね、あのリユースとかに結構抵抗感がある方もいらっしゃるんですが、まあ、その中でメルカリとかも含めた、個人で販売していくユーズド品をこう販売していくっていうものがトレンドになってきているっていうのが、まあ、いい兆候かなと思っています。さあ今後ファッションどうなっていくのか楽しみ、かつ自分も課題ではあるかなと思っています。以上、明るい未来計画のコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
一体
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ウーピーズアーイ。このコーナーは浅く広くミーハナウーピーが最近気になるあれこれをトークしていくコーナー。今回のお題は、毎年恒例、ウーピーの、ゆく年来た年2020でーす。あ、いやいやって言われた。イェイ、めっちゃ新年です。ということで、全然何も似てなくなっちゃったな。誰がうまいこと言えいつったって。はい。そういうことです。実はですね、最近から聞いてくださってる方はあれなんですが、私ですね、もう、365でもおつぼねになりましたな、局長。うーんって言ってる。超つぼですよ。おつぼねじゃなくて超つぼになりました。はい。超つぼのウーピーですね、毎年この時期になると、ゆく年来た年って別に知りたくもないかもしれないけど、勝手にこのコーナーで自分の、年末、まあ、反省と今後の目標、喋らせてもらってます。ということで、早速、まあ、行く年来る年というか来た年ですね。ということで、まあ、2019年どうだったかなというと、漢字一文字で表しますと、蜜という漢字でございます。ハニーという甘い蜜ではなく、なんだ、秘密の蜜。あれ、一緒の漢字か？違いますよね。違いますね。はい。で、なんでかっていうと、どちらかっていうと悪い意味でございました。過密スケジュールだったなと。まあ、密っていうか、まあ、密な時間ばかりでしたよっていう。だから結構体がね、持たなかったというか、体いくつあっても足りないなっていうか、いくつか欲しいなと思った一年でございました。というのも、365はもちろんお話しさせていただいているんですけれども、それ以外に月1で生放送も引き続きやらせてもらっている。で、先ほど CM に流れました幕末爆音伝のイベントの MC もさせていただいて、ちょっと新たなね、チャレンジもさせていただいております。まあ365だけでもチャレンジ結構多かったんですけども、その2019年はですね、まず仕事が、内容が変わりまして結構忙しくなりました。そんな中で、春の選挙のウグイス城をやらせてもらってから、 別の、地元の方でですね、埼玉のコミュニティ FM でもお話しさせていただくことになったということで、話すことにすごい関わりがあって、仕事も密、あのラジオとか話すことも密になり、もう過密過密の過密密密密密ですよ。もう蜜を吸いすぎて私の体は太ってばっかり、まあ、そんな感じになりました。ということで、楽しかったけれどもちょっと辛いなと思った時期だか、まだまだ私足りないなと思ってる時期が多かった1年になります。力不足だなと思ったことが何度あったかと、私もアラフォーにして悔しくて泣いた時何回かあるんですよ。仕事でもうまくいかんみたいな、で喋ることもうまくいかん、局長とか、もう褒めてくれるけど、でもたまにちょっとガチガチ本当にそれですよねみたいな、すごいもう疲れる時もある。まあそれはありがたいんですけど、悔し涙を流したことがありました。さあ、そんなこんなで今年2020年はどういう風な1年にしていきたいかというと、緩むという字にしていきたいなと思っています。あ、ボディが緩むとかではございません。安心してください。これ以上何かこうオペラ歌手寄りになっていっては困るなということですが、弓編になる、なんとかなりっていう感じの緩むという字、まあ、緩める、あえて意図的に緩めるっていうので、忙しすぎてやってしまったっていうのが、考え方の柔軟性がなくなってしまったことかなっていうのが一番の懸念点でした。なので忙しくてガッチガチに緊張していたもの、そして肩肘を張ってたもの、凝っていた頭、すべてを緩ませる、そして硬くなったことを緩めて柔軟さを取り入れて、心のキャパを広めていきたいなと思っております。ここキャパをね、広めていきたいと思っています。その分体は削いでいきたいなと思います。もうね、痩せるとかじゃないの、健康的な体にならないといけないぐらい太っちゃったから、まず体はしっかりと引き締めていきたいと思います。で、ここの365ではですね、なんと2020年でやっと何年もかけて配信100回目をもうちょっとで迎えますので、喋りではより聞きやすく聞いてくださってるあなたにもっと楽しい時間が過ごせるように、日々精進していきたいなと思っております。ぜひだからね、もう100回だからちょっと飽きたなっていう人いるかもしんない、だけれどももうちょっと楽しくしていくから聞いててね、ということでした。以上、ウーピーズアイのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
のウィメンズレイディオ、エンディングのお時間です。前半ではファッションの今後ということで、いろんなことをですね、ちょっと熱く長めに語っちゃったんですけど、 ついてっていうか、聞いてくださってましたか。まあ私どもがやれることって言ったら、まずプラスチックゴミとかも含めたね、マイクロプラスチックでしたっけ、はい、そういうところも踏まえてファッションとも関わってくるというか、いろんなものが関わってくるので、なるべくエコにしていけたらと思って、個人的にはね、そういうことを取り組んでいければと思っております。後半はウーピーの行く年来た年2020ということで、2019年の反省&あったこと並びに、今年の目標というかね、まあ宣言っていう感じです。毎年宣言させてもらって、実際に叶えられたこともあれば、ダイエットみたいに叶えられないこともあるんですけど、宣言することでやっぱり気が引き締まる思いで1年頑張れている、皆さんのご協力あって頑張れているので、皆様もちょっと目標を立ててみて、今年の1年一緒に走っていきませんか、という感じでございました。さて、番組では皆様からのメッセージを番組ページへのコメントなど、どしどしお待ちしております。さらに私、SNS 複数やっておりますので、アカウントのフォローもお待ちしてます。ツイッターもインスタグラムもすべて、アルファベット小文字でマリコアンダーバーウーピーで探していただければおりますよ。いろんなものつぶやいております。このラジオ配信以外にも、SNS でも絡まっていけたらなと思っております。気持ち悪い表現ですね。絡まっていけたらなんて。まあ、いっか。それでは DJ ウーピーのウィメンズレイディオ第95回目放送。100回まであと5回。これにて終了です。 ここまでのお相手はダイエット体をそぐと言ってた割にはこの後何食べようかなって考えてる DJ ウーピーがお送りいたしました。痩せられんのか。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.